さあ早速なんですけれどもね、今年最初のベイサイドモーニング京都木曜日、素敵なゲストをお迎えしておりますのでね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずはですね、自己紹介からお願いしましょうか。
はい、福知山公立大学情報学部4回生の太田凛生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、福知山公立大学地域経営学部地域経営学科2年生の湯浅修子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、福知山公立大学地域経営学部医療福祉経営学科2回生の篠原桃江です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じく福知山公立大学地域経営学部地域経営学科2回生の角田ひなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、お隣の福知山公立大学から4名の学生さんにお越しいただきまして、今日は何のお話かと言いますとね、オリーブフィナンシェプロジェクトについてのお話なんですね。何のこっちゃという方もね、いらっしゃると思いますので、どういうプロジェクトで、なんでこのプロジェクトが立ち上がったのかというのをね、皆さんに聞いていこうと思います。まずは太田さんにねお伺いします。なぜこのプロジェクト立ち上がったんですか？
はい、今日は私たちグロースパイラルが取り組んでいるフィナンシェのクラウドファンディングについてご紹介するためにお邪魔しています。その前にまず私たちの簡単な自己紹介をさせてください。
はい、
グロースパイラルは福知山市のネクスト産業創造プログラムという起業家育成プロジェクトをきっかけに生まれました。株式会社ライフシェアの社内企業として大学生が主体となって活動しています。私たちは大学生の問いから社会を見るということを大切にしながら、地域に新しい価値を生み出したり再発見することを目指していろいろなプロジェクトを進めてきました。例えば地域企業さんの商品ページの制作やクラウドファンディングの広報のお手伝い、それから地域の資源を使った化粧品開発など、学生の力でさまざまな挑戦をしてきました。こうした実践を積み重ねてきたことによる、学生でも地域の産業づくりに貢献できるという実績が私たちの大きな強みとなっています。
はい、
そんな中で生まれたのが今回ご紹介するフィナンシェプロジェクトなんです。
うん、
私たちは普段から地域の課題ってどう手をつければよくなるんだろうということを考えていたのですが、その中で出会ったのが B 型就労支援施設の全国平均工賃が時給243円しかないという現実でした。今最低賃金は1000円を超えていますよね。しかし B 型就労は労働ではなく福祉という仕組みなのです。つまり最低賃金は適用されません。大学生として、そして同じ地域に住む一員として、この課題をどう解決できるのか、ひいては社会全体でどうこの問題を解決できるのか、そんな問いから今回のオリーブフィナンシェの開発が始まりました。実際に施設に訪れた時、アイスもパンも本当に美味しくて、作業も接客もとにかく丁寧で質の高さに驚きました。それなのに受け取るお金がその質に見合っていない、我々のバイト代よりも低いという恐ろしい現実、そこに強い違和感を覚えて、この問題を社会全体で考えるきっかけを作りたいと思ったんです。そこで私たちはフィナンシェを1つ買うごとに30円が B 型就労の方に工賃としてプラスされるという仕組みを考えました。つまり私たち大学生が賃金を上げる仕組みを考えたのです。これはフィナンシェに限らず全国の施設で同じ仕組みを適用できます。社会全体で工賃の向上ができるということです。美味しいという入り口から、これまで社会課題に触れてこなかった人にもこの問題を知ってもらえるような、そんなフィナンシェを作りたい。これが私たちグロースパイラルの思いです。それではこの後詳しくプロジェクト内容をご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。
はい、太田さんありがとうございます。今日お越しいただいたグロースパイラルの皆さんが、取り組んでいる社会課題を解決するという、ことなんですけど、 B 型就労施設の全国平均工賃が 時給に換算すると243円というのはちょっと信じられない、信じがたいことですよね。今最低賃金1000円を、日本全国を超えてますけれども、B 型就労、いわゆる障害者の方がね、就労するという施設の就労なんですけれども、これは労働ではなく福祉という枠組みであるからこんなことが、現実として起こっているということを、この課題をやっぱり解決していきたいという思いで、オリーブフィナンシェの開発というのを始められたというきっかけですね。で、フィナンシェを一つ買うごとに30円が B 型就労の方に工賃としてプラスされるという仕組みを、考えて作り出したということが、これは福知山だけに限らずね、全国の施設で同じ仕組みを、適用することができるんじゃないか、社会全体で、問題解決に向かうんではないかということでね、現在、プロジェクトを進めていらっしゃるということで、大変苦労もあると思うんですけれども、篠原さん、プロジェクトを進める上で苦労したことっていうのはありますか？
はい、グロースパイラルでイベントに出展してオリーブフィナンシェのクラウドファンディングの広報をしようとした際に、そもそもクラファンが何かわからないといった方や、クラファンという言葉は聞いたことがあるくらいといった人が多くて、広報の仕方が難しくて結構苦労しました。しかしそこから逆に SNS でそもそもクラウドファンディングとは何かという投稿を作って広報すればいいのかもという着想を得ました。でこの経験は SNS 運用に生かすことができたのではないかなと思っています。
はい、いろんなことが付随して、いろんな発想でね、新しい気づきがあるということだと思うんですけれども、例えば年配の方にね、クラファンやってるんですよって言っても、クラファンっていう言葉自体ね、クラウドファンディングって言ってもまだ、そんなにね、わからない方が多いと思うんですけれども、まあ、ウェブ上でね、寄付を募る、賛同者を集めるという試みなんですけれども、このオリーブフィナンシェプロジェクトでもね、現在キャンプファイヤーという、クラウドファンディングサイトで、クラウドファンディングをされてますけれども、今日現在でなんと92万2600円、集まっている支援者の方が116人あるということでね、これあと7日、残り7日なんでね、なんとか100万円ね、行きたいなということで、今日ね、しっかり宣伝にお越しいただいてますのでね、後ほど詳しいクラウドファンディングのね、先などはお伝えいたしますので、ぜひ皆さんもプロジェクトを支援していただきたいなと思います。さあ、そして、オリーブフィナンシェという言葉がさっきからね出てきてますけれども、フィナンシェを知らない方もいらっしゃると思います。このクラウドファンディングの目玉になっておりますオリーブフィナンシェとは何ぞやというところにね入っていきたいと思うんですけれども、角田さん、このオリーブフィナンシェということを選んだ理由というのはどういうことなんでしょうか？
そうですね、このオリーブってところがやっぱり気になるポイントだと思います。そうですよね。でまずフィナンシェってそもそも何って方もたまにいらっしゃるんですけど、コンビニとかでよく売ってたりする焼き菓子なんですよね。はい、でこれにどうしてオリーブを付け加えたのかというところで、まずこのオリーブっていうのはそのオリーブの搾りかすなんですよ。で、搾りかすってどういうことだってところで、このオリーブオイルって実はオリーブの実を搾って作られるんですよね。ただこのオリーブの搾りかす、これが実の9割が搾りかすとして廃棄されてしまっているんですよ。
あ、そうなんですか。で9割、
そう、9割も捨てられてしまっていて、ただこれすごく栄養価もちゃんと残っていて、その食べられるものなんですよね。でこれがその活用されずに捨てられてしまうっていうのはすごくこう単純にもったいないなっていうのを、ね、思って、でなんとか活用できないかっていうところで今回のこのフィナンシェと合わせるっていう発想に至りました。でまずこの栄養価入ってるってところで、どんな栄養が入ってるのか、いろいろ入ってるんですけど、主に食物繊維とポリフェノールが入っています。 で食物繊維はまあよく聞きますよね、腸内環境を整えるやつなんですけれど、ポリフェノールっていうのは抗酸化作用っていうのがあって、老化だったりとかその生活習慣病、こういったものを防ぐ、そんな効果があります。であと味についてですよね、はい、オリーブ味ってまあどんな味なんだって、うん、
気になりますね。
ですよね、うん、そのオリーブオイルのイメージしかなくって、なんとなくオリーブの味って難しいと思うんですけど、うん、まあ、詳しくは後で話があるんですけど、はい、その市民の方にも実は試作の段階で食べていただいてるんですけど、オリーブの味がするって人とオリーブの味がしないっていう人と二極化していて、これはもうオリーブの味がするのかどうかってところでもぜひ食べていただきたい。
そうですね、気になりますよね、
はい、思ってます。でオリーブって実は苦みがあって、でこれがちょっとこう苦労したんですよ、どれだけ入れたら苦味がなくなるのかっていうところ。でそれのおかげで逆にそのキャラメルを入れる選択肢だったりとか、どんだけ入れたらいいんだろうとかで、すごい試作をするきっかけにもなって、より味にこだわり抜くきっかけになった、そんな立ち位置ですね、オリーブは。
そうなんですね、オリーブの搾りかすを、使うというのがね、なかなかない発想だから、
ですよね、
うん、面白い、気になるっていうところでね、
はい
はい、ぜひ食べてみたいなと思ってる方もいると思うんですけれどもね、はい。でその、B 型就労施設の工賃問題解決の、手段であるこのオリーブフィナンシェなんですけれども、これ味はやっぱり問題解決とはいえ、やっぱり美味しいということが大事だと思うんですよね。岩佐さんどうでしょう。
はい、そうですね、このオリーブフィナンシェはまずは前提として B 型就労所の工賃問題を知ってもらうきっかけになる商品です。具体的に説明すると、はい、1つ買っていただくことに30円が積み立てられて、働く方々のボーナスとして還元される仕組みになっています。例えば3ヶ月で500個売れた場合、1万5000円のボーナスが就労所に協力、就労所の協力してくださった職員さんに分配されます。10名の方に協力していただいた場合は1万5000円を10で割って1人当たり1500円のボーナスになります。このボーナスで就労所の方の小さな夢である仕事帰りに自分へのご褒美としてデザートを買うというような小さな夢を叶えることができます。そして学生として何ができるか、その問いから生まれたプロジェクトなんですけど、私たちが一番大事にしているのは社会問題だからかわいそうだから買うお菓子ではなくて、美味しいから買おうと思ってもらえるお菓子であることなんですよね。それで、オリーブの搾りかすを使う難しさがある中で、私たちはキャラメルを入れたりだとか、そのオリーブの搾りかすを入れる量だったりを工夫して、何度も試作を重ねて、パティシエの方から監修も受けながら、香りだったり焼き加減だったり食感を細かく調節してきました。
はい、
イベントの試食でも、普通に美味しいだったり、お店に言ってたら買いますだったり、まだ販売されてないのといった嬉しい声もいただけることが多くて、美味しいと感じてもらえることが自分たちにとって大きな自信につながっています。そして美味しいを入り口にすることで、障害者雇用問題を知らなかった人に自然に関係が広がっていく、誰かの夢を応援できるお菓子だったんだと気づいてもらえる、そんな優しい環境、循環を作れる商品にしたいと考えています。そしてこのフィナンシェが社会課題に触れる最初の一歩になって、応援したい、もっと知りたいと思ってくれる方が増えることが私たちの大きな願いです。美味しさと思いをどちらも大切にしながら、これからもより多くの人に手に取っていただいて、美味しいと応援が同時に生まれる体験を広げていきたいと考えています。
はい、美味しいと応援が同時に生まれる体験、ただね、自分が美味しいからと思って買っているそのお菓子が誰かのこう夢をね、応援できるものだと、知るっていうのはとっても素敵なことだと思います。そして、そのボーナスでね、就労所の方の小さな夢、仕事帰りに自分へのご褒美としてデザートを買う、分かります、これはね、とっても分かります。そういう金銭的な余裕 ていうのはやっぱ心の気持ちの余裕にもつながってくると思うのでね、とっても大事な、ことだなと思います。さあその、工事問題解決において私たち市民ができることっていうのは篠原さん何がありますか？
はい、まずはこの工事問題が存在していることを知っていただくことかなと思っています。工事問題は障害を持つ方々の努力であったり商品の品質ではなくて障害を持つ方々を受け入れる体制つまり社会の仕組みに原因があると私たちは考えています。だからこそまずはその問題を皆さんが知ることが解決への第一歩になると思っています。そして興味を持ってくださった方はぜひ B 型就労所について調べてみてほしいです。私たちの SNS アカウントはナナオリーブというアカウントなんですけどそこでは今回の活動について発信しています。 B 型就労とは何かやこのプロジェクトの協力企業で B 型就労所でもあるアマズキッチンさんについても投稿しています。ぜひナナオリーブのアカウントをフォローしてほしいと思ってます。B 型就労所で働いている人たちがどのような仕事をしているのか確認してみてください。そこからさらに行動に移すことができる人は B 型就労所の商品を買ってみてほしいです。もちろん私たちのリーブフィナンシェでも大歓迎です。そうしたらどこかできっと高知243円に違和感を覚えるはずです。この違和感をより多くの人が覚えれば覚えるほど工賃問題が解決に向かっていくと思います。つまり皆さんの共感が大事なんです。私たちの力だけでは解決にはほど遠いです。それだけ大きな問題だからこそ皆さんが少しでも協力してくださるととても嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まずね、そういう工賃問題が存在しているということを皆さん知ってください。そして、それを解決するためにはどうしたらいいんだろうということをね、一緒に考えて興味を持ってほしいなということですね。そして B 型就労所というのを、知っていただいて調べてほしいということです。そして、この学生の皆さんがね発信しているナナオリーブ、これカタカナでいいんですか？
アルファベットですね。
アルファベット、はい、ナナ NA NA
NA でオリーブ、
はい、ナナオリーブのアカウントにではね、B 型就労所であるアマゾキッチン、福ちゃんがねところにありますけれども、こちらについても投稿されているということなんでね、ぜひフォローして、見てみていただきたいなと思います。そして、オリーブフィナンシェぜひね、どこかで見かけた際には、召し上がってみてほしいなと思います。私もぜひねいただいてみたいと思うんですが、まだ一般販売はされていないということで、この春ぐらいからの予定なんですね。
はい、を目標にって感じですね。
はい、で現在はクラウドファンディングに協力した方への返礼として、うん、はい、ということですね。なのでぜひねクラウドファンディングにもご協力をいただけたらと思います。さあ、今後のこのプロジェクトの展開につきまして角田さん、教えていただけますか？
はい、今後の展望についてなんですけれど、そのこのプロジェクト、おいしいで社会を変えるっていうこと、うん、キャッチフレーズみたいな感じで掲げているんですけど、そのおいしいから買うっていうことが社会を少し良くする、こんな仕組みが当たり前になってほしいっていうふうに思っています。でそのために今後ですね、まずそのクラウドファンディングで私たちの最終目標である100万円、これを達成したいって集めたいっていうふうに思っています。
もうちょっとですね。
そう、本当にもうちょっとで、はい、もう本当あと7日でどれだけ、
そう
です
よね、
そうなんです、はい、いけるかってところでなんですけど、その100万円を達成するっていうことは、それだけその多くの人から応援される商品っていうふうに、その障害がある方も一緒に作ったこのフィナンシェの価値ってものが証明されることになるっていうふうに思うんですよね。でこのフィナンシェがその このひなしの価値が証明されるってことは、美味しいで社会を変えることができるっていう証明にもつながるんじゃないかというふうに思っていて、でこの仕組み作りっていうのが、その私たちの作るひなしの意義であるというふうに捉えています。で個人的になんですけれど、このプロジェクトの規模っていうのをもうどんどん大きくしていきたいっていうふうに思っています。これはもう多くの人に知ってもらうとか、販路拡大とかそういったものもありますし、それこそこういったラジオだったりとか新聞だったりとか、メディアで取り上げていただくことだったり、テレビにも出たいなんて思ってみたりしているんですけど、あとはそのこのフィナンセと同じように売上の一部が障害のある方に還元される仕組みを持った別の商品の展開だったり、そのいろいろなことをしていきたいと思っていて、とにかくこのフィナンシェで完結させるんじゃなくって、社会を良くするためのスタートラインであるっていうふうに捉えて、よりいいものを作っていきたいっていうのがもう今後の展望になっていますね。
はい、とってもね楽しみで、そして頼もしいというかね、はい、うちの長男と同い年ぐらいの皆さんがこんなにしっかりね社会課題に向き合って考えていらっしゃるということが、頼もしいなと感じるばかりでございます。そしてオリーブフィナンシェなんですけれども、ぜひね、このラジオをお聞きの皆さんは、ゴロガだけで出さないのかと思ってる方も、ね、いらっしゃると思うので、ぜひね、FM 舞鶴がプロデュースしておりますゴロスカイカフェ7個、ゴロスカイタワーでもお土産物とかね販売しておりますので、販売される暁にはぜひね置いていただきたいななんて私個人的に思っておりますけれども、ね、
ぜひお願いしたいです、
はい、ぜひその際はね、お知らせをお願いしたいと思います、
はい、
さあ、そんな皆さん最後になりますが、リスナーの皆さんへの、ね、メッセージを湯浅さんからお願いできますでしょうか。
はい、そしてこの活動をもっとたくさんの方に知ってもらって応援してもらうために、私たちは12月からクラウドファンディングに今挑戦しています。はい、クラウドファンディングについて簡単に説明させていただくんですけど、クラウドファンディングとは何をしたいのかを公開して、その思いに共感した人が全国から支援できる点が特徴です。なぜクラウドファンディングをするのか、主に2つ理由があるんですけど、まずは世間に対して先行販売になることです。実店舗に商品を置く前に世間に出すことができます。そして何より応援してくれる仲間が増えることです。資金だけではなくて、頑張って楽しみにしていますといった温かい応援をいくつもいただいています。そしてクラウドファンディングは支援した人にはリターンが返ってくるんですけど、今回のオリーブプロジェクトのクラウドファンディングでは、まずは完成したフィナンシェの商品であったり、アマズキッチンさん、 B 型就労所のアマズキッチンさんのお食事券、そしてオリジナルのカバンや T シャツもご用意しています。このプロジェクトの根幹の問題である B 型就労施設の工賃問題解決のためには、多くの人の応援が必要です。このクラウドファンディングはまず最初の段階として、 B 型就労施設の工賃問題についてと、その解決のためにこのような活動をしている団体があるよということを、このプロジェクト発祥の地である福知山だったり舞鶴の方々に知ってもらうことをまずは目標としています。クラウドファンディングのサイトも分かりやすいように工夫してまとめているので、よければ見てみてください。そしてこのクラウドファンディングのページの検索方法なんですけど、キャンプファイヤーフィナンシェと調べると一番上に出てくるものです。そして来週の木曜日1月15日までが期限となっていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。クラウドファンディングはね、キャンプファイヤーフィナンシェとね、調べていただきますと、キャンプファイヤーなんぞやってなるんですけど、クラウドファンディングのねウェブサイトの名前でございますけれどもね、一番最初に出てきます、障害者と一緒に作るオリーブフィナンシェということでね出てまいります。支援は3000円から可能になっておりますのでね、ぜひぜひ皆さんお願いします。支援ねお願いしますということで、今日は、福知山公立大学から太田林生さん、篠原桃江さん、角田ひなさん、岩佐修子さんの4名に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではね最後に、それでは、 一曲ねリクエスト、太田さんからリクエストをお願いいたします。
バウンディのときめきです。